今日からゴハムでは生き神金剛第二大祭が始まります。今朝も大勢の方が全国から参拝でございました。3日、7日、10日とですね、3度にわたって使えられることになっております。今日は計らずも私の兄秋夫のですね、14年の命日であります。そこでちょっと兄の思い出話をしたいと思うんですよね。知ってる方は知っておられるし、知らない方は知らないというか当たり前のことなんですがね。私は弟としてですね、兄弟、兄として大変お世話になりました。ただ私がもう本当に大きくなっていく段階で、兄は早くからいなかったんで、なんか兄弟というよりもなんかおじさんのような感じがしてましたね。兄は父の期待に反してですね、高校卒業した後に金剛教学院に入らずに、九州のラムネサイダーを作っていた、おばのところへ行きましてね。兄の気持ちを代弁すれば、この貧乏教会が嫌だったんだと思いますね。で、後に兄が言うておったんですが、徳尾ちゃんが生まれた時に僕はおらん方がええと思うたりで、食いぶちが何人もですね、子供が、5人おったわけですけども、その弟に食べさせてやろうと思ったら自分がこの家にいない方がいいと思ったという、これは本当だろうと思うんですね。当時のことを考えたらね、それだけではなかったと思うんですが、多分兄は父のことがあまり好きじゃなかった、世の中によくあるんですが、長男と父親というのはあんまりそれが良くないんですね。年が近すぎてですね、長男が大きくなったら父親とこうどういうんですかね、しっくりこないケースが多いですね。そういうこともあったんでしょうが、兄はとうとうその家出をしてしまいまして、九州のおばのところへ、行ってですね、そこで、当時そのおばのところの飲料水屋は大変大繁盛で、九州一円にですね、最大ラムネを売ってた。そこで兄はそのボイラーマンとして働くんですね。ボイラーというものが必要なんですね、そういう食品を作る。多分美香ちゃんがいたこの間の食品会社もね、ジュース作る場合にはそういうものが必要だったと思うんですが、それでその父は相当がっかりしたらしいですね。せっかく金剛学園に行かしてですね、お家のこの年の教会の2代目になってもらおうと思ったのにそういかなかったんですね。そしてその、その後の話は省略しますが、時間の都合で省略しますが、今度は大阪のですね、私の母の姉の遠藤初江というおばですね、私にとってはおば、兄にとってもおばのところに、今度は行きました。そこでもやっぱり料亭旅館だったんですね。ですからボイラーが必要なんで、そのボイラーマンとして働いていたんですね。でそこに今度おばはその大阪のその道頓堀の超一等地にそういういろはというね、料亭旅館が、親がやってたところを主人と経営してましたからね、羽振りが良かったんですね。それでその当時の長唄の、一流のですね、松永和風という方をその招いてですね、先生をお招きして家で稽古してたんですね、長唄に。大変なことです。その時にですね、私の兄の声を聞いて、師匠の松永和風さんがですね、あんたは長唄の声に、ちょうどええから長唄やりなさいって、師匠の方からですね、声かけられて弟子になった。それで東京に行って長唄の、 一からですね修行したわけですね。でその時にその父がですね天王寺教会の親先生にお取り次ぎをいただいた。私どもの長男がですね意に反してそういう長唄の世界に入るというんですがいかがなものでしょうかって徳三郎先生にお伺いしたらね、いやそれは差しときなさいって鎌倉教会の初代はな最初長唄をしとったんだとそれで教会になったんだからそういうこともあるからまあ差しときなさいってで父はもう親先生の言葉は神様の言葉としていただいておりましたからねはい言うてまあ父も認めたんですね。本当はもう認めたくなかったと思うんですよね。そして、兄はですね、まあ、心置きなく長唄の世界でその修行するわけですね。そしてご存知のように、まあ、長唄の世界では、まあ、一流のそういうね、歌い手になりました。そして、息子たち二人もですね、今大活躍しておりまして孫も活躍するようになりましたね。息子2人はですねあそこに貼ってありますけど日本伝統芸能保持者として、認定されてですね、まあ、そういうふうなことになっておりますが葬式の時にですね14年前に麻布教会でお葬式が扱われましてねまあ、その時に私は驚いたんですけどね、麻布教会広いお広間ですけどいっぱいの方が改造してくださってましてね、でその後その場でお呪いというんですかねあったんですよ。でその来てる方たちに挨拶を私は弟としてね挨拶をしたらですね意外なことが分かったんですよね。長唄会の人っていうのはそんなに来てないんです。まあもちろん来てますよ。だけどほとんどの方がですね、麻雀の友達とかですね、ゴルフの友達とかカラオケの友達、もうとにかく遊び友達がみんな来てる。もうさすがだなと思いましたね。まあ、兄はとにかく友達が大好きで、もうここに帰ってきてもですね、玄関に荷物を置いてすぐ赤座のケンちゃんとか玉島のねおたやんの列車のせいちゃんとか行くんです、ね、私が車を運転するようになってからすぐ運転手で行かされましたかね。もうとにかく親父さんはちょっと煙たいんですね。やっぱり、玄関まで来るんですけどそこから親父さんのところに行かない、すぐ友達のところに行くんですそれで半日ぐらいそこで友達と喋ってね、帰ってきて夕ご飯、お袋の味を楽しんで、まあ、寝るというような。食っちゃね、食っちゃねと言っておりましたがね、もうここでは何もしません。そういうふうな兄でしたね。私、2階に今、人生楽しくっていう兄の写真の横に私が書いたんですが、兄はね、人生を楽しんだ人だと思うんですね。もうとにかくやりたいことは全部やったと、まあ、これ以上言うとボロが出てきますから時間の都合でこれぐらいさせてもらいますがね、まあ、私はこの兄から習ったことはですね、まあ、お道の先生というのはこう堅苦しい感じがしますけどね、そうじゃなくて楽しんでね、どんなことでも楽しんでやらなきゃいけないよということをね、兄は身をもって教えてくれたように思う。まあ、その一つがカラオケです。私は兄にカラオケの手ほどきを受けてね、まだカラオケがない時代から東京行った時に兄にねスナックに連れて行かれて、徳ちゃん歌を歌いなさいよってね、最初恥ずかしかったけど歌ったらねうまいうまいってね言われてね、それで調子に乗ってねカラオケが好きになった、まあ、そういうことがあるんですが、私はね周りにそうして、歌を楽しむということを教えてもらってよかったなと思っております。あ、皆さんもね、いろいろ、ね、お仕事、家庭のこと大変だと思うんですが、なんかね、その自分の生活の中に楽しみを持ってね、こう、一日を 生きていくという、そういうことも大事にしてほしいなというふうに思っております。